ボンクラ映画館支配人の座頭一と申します。今回は巨根の覚醒について語っていきます。助っ人としてこの方をお招きしました。
あ、どうも、今日はこの世界の片隅にを、を見てきまして、ちょっと若干気が重いんですけど、西東京の端っこで道を暮らしている、あけびでしたというものです。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回は特別ゲストにこの方をお招きしました。
はい、鶴岡五歳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、特別ゲストの時の、恒例なんですけども、はい、ちょっとウィキペディア
そのまま読むと、
はい、ちょっとお願いします。
これ間違ってること多々あるん
で、ね、いや間違ってはいないけどっていう、
補足訂正とかをですね、いいタイミングでご本人からしていただけると嬉しいなと。で、まあ、プロフィールですね、はい、鶴岡宝斎さん、1973年9月20日生まれ、は日本の評論家、漫画原作者、コラムニスト、千葉県八街市出身、千葉県立泉高等学校卒業後に営業マン、書店員などを経て雑誌ライターとなる、唐沢俊一と師弟関係にあったが現在は絶縁、新宿ロフトプラス1へは共に主催ゲストとして多数出演していた、共著に対談集文化雑論がある、元都学会会員、スカラベ地蔵ハグルマルなどのバンド名で音楽活動も行っている。
なんか情報が大体古いですね。
大体古い。ここら辺かなり前のってことですよね。そうそうそう。
だからなんかこの 10年間ぐらいの話、ま、俺は何もしてなかったのかっていうぐらいこの10年間のことが、あれちょっと見て、
はい、これでもこの後ね、いろいろ人物とかで、そうそうそう、人物とかちゃんとやったことが
あるんだけど、まあ雑だな、まとめ方がやっぱり、まあしょうがない、みんなまあいいですけどね。
ただその活動はすごい多岐にわたってらっしゃいますよね、そのイベントにも出るし、その漫画原作もやるし、評論も書かれましたし、まあ、まあ
やるぐらいで、
あとお笑いの方とちょっと一緒にイベントやったりとか、漫画家の方とイベントやったりとか、大喜利のイベントをやったりとか、そうですね、本当ロフトプラスワンでかなりよく、そうそうそう、やられてたんですよね。
そうですね。
そういったこともウィキペディアに書いてありますね。
だから多分ね、今だこれ誤解かもしれないし、あれなんですけど、今渋谷のロフト9かの店長をやってる石崎さんが、プラスワンでやってた時に、俺結構よくイベント呼んでいただいて、それでね、何回目かの時に、なんかブッキングが全然実で、ギャラが飲食だった時にさすがにふざけるなって俺が言ったことがあって、
友達じゃねえぞ
と。そうそうそう、なんかで、しかも全くちょっとイベントあれすると、後で今の時代検索されてこのイベントかって思われちゃうんで、共演者の方にご迷惑かかるだけだったんですけど、本当に台本も何もできてはいるけど雑だなっていうのがあって、その時にちょっとね、やめてくんないみたいなことを言ってからね、あんまりあれなんですよ、自分の企画イベントが呼ばれなくなったっていうのがあって、
でもそこ怒っといてよかったかもしれ
ない、かもしれない、
そのままずるずるやってたらこう何でもね、丸投げされて安くなっちゃう可能性ある、
ね、カレーとジンジャーエールでこき使われる人生みたいなね
ちょっとやばいですよねそれね、ご飯と飲み物だけで
人気働かされる、なんかね、でもギャラ出た時もあったのかな、でもね、出ない時もあって、なんかそういうのでちょっと俺がなんかあったんですよ、とにかくはっきり記憶をいつかちょっとちゃんとね、どっか話せるとこあったらいいんですけど、別に石崎さんと今でも会ったら挨拶するし喋、るんだけど、結構あの時いろいろあったので、今でもネタにしてて、俺もまあロフトの店員さんに会っても、なんかブッキング雑だよねみたいなことまあ言うことがあって、
まさかのプラスワン裏事情が
いやすごいね、お世話になってるからこそ、あれなんですよ、毎日イベントあるから、
なんもない日作っちゃうとまずいっていうのがあるんでしょうね、
大体ね、5、6回ね、これはっていうので、大体ね、僕なんかはよく呼ばれてるんだろうなと思って、まあ、ね、多岐にわたってって言われるけど、多分その時僕も僕で、多分その時興味あったことを、これが後につながるとか、そんなあんまり考えずにやってるからっていうのは大きいと思いますよ。
もう 大学 の, あの先生も
やられたり、うん、あそうですね、やってたことあります、う
ん、史上最年少で、うん、早稲田の、
いやそこは教授にね、教授じゃないです、教授じゃないです、非常勤講師、
非常勤講師、うん、もう非常勤講師と教授の違いすら私は分からない
んで、それも史上最年少も多分なんで、あんまり別にレコードはないんで、うん、あのはっきり分かる、まあひょっとしたらいるかもしれないけど、24かな、うん、
すごいですね、
24か5非常勤講師になったから、あの頃はまだ教えてる子がほぼ同世代だったので、
うん、時給800円でバイトしました
よ、ね、いや時給講師でもそんなもんですよ、そんなもんですよ、
漫画喫茶
あの有名なね、うん、
いやだけどね、僕特にね大学あのだから教えたことあるけど行ったことないんで、
はい、ああなるほど、ああ立派じゃないですか
それ、逆に逆になんか自分でそれがあのいやコンプレックスなのかもしれない、あの卒論とか書いたことないし、最初やってて駒ってのが何だかよく分かんなくて、
あ一コマとか二コマとかいう、う
ん、そうそうそう大学の、うん、何時間目とかじゃないんだとかっていうので、うん困っていくわかんねえなとか、うんうんうん、出席は取るのとかそういう、うん、最初の頃本当わかんないから大学生に同じクラスとか聞いちゃってね、うん、大学そういうもんじゃないのに全然わかんなくて、はいはい、なんかとも違うらしいぞってクラスってものはないらしいなとか、なんかそのぐらい大学のことをなもう知らなかったんで、
う
ん
そんな活動をされて、はい、今は、ミバプミドルさんと、はい、一緒に映像作品を、はい、作る
作ってないですよ、作ってないです
作ってないです、
職業話し相手ですよ俺も今
職業話し相手って
ミドルの話し相手ですよ、
ちょっと経緯をお話しさせていただきたい、
うん、そうですね、きっかけが
10月なんですけども、
はい、今年の、
はい、うん、あのビーバップ箕輪監督に特別ゲストであの劇場版501に出ていただいたんですけども、その直後ぐらいにですね、あの急に箕輪監督からお電話が来ましてですね、あの一応自分ご自身の音源を聞いたと、
ああポッドキャスト、
はい、うんうん、で監督曰く自分は説明がうまくないと、
はい、
で現在素材をお渡しして編集をお願いしている鶴岡さんに話を聞いてほしいと依頼が来たんですね、うんうんうん、であのちょうどその時なんか火の鳥を呼んでたらしくて、ガオーの例え話を
そうそうそうそう俺が挙げた時だ、火の鳥、はい、うんうん
そうなんですで、やたら仏像センターこ
るそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
で私もその時ちょっとあっけに取られまして、うん、であの、まあ、今までうちのポッドキャストはあの旧作映画を扱うポッドキャストだったんですけど、逆にまだ完成してない作品を扱うっていうのも面白いかなと思って今回ちょっと企画にしてみようと思ったんですね。でそのお話いただいたのは10月で、今日はもう12月入ってるんですけども、約2ヶ月の間でかなり状況が変わったので、
巨本の覚醒のね、
まあ、はい、うん、まあ、ちょっとまとまったお話が鶴岡さんから伺えるのかなと思いまして、はい、鶴岡さんに来ていただいたという、
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いやいや、そうっすね、
はい、一応あの前回を知らない方をちょっと一応、ね、まあ、あらすじだけちょっとご案内しておきますと、うん、まあ、あの10月に配信した劇場版501の中編後編でちょっとあの箕輪監督から の, あの虚構の覚醒のお話になったので、そのまま収録させていただいて公開したんですけども、うんうん、まあ、その虚構さんという方が今の AV に否定的なツイートを連投してまして、うんうん、まあ、箕輪監督もそれを最初眺めていたと、でいつの間にか監督の方にツイートを投げかけてきたと、うん、で面白そうなので監督も接触してみたと、うん、で素人男優としてある程度の経験があって、まあ、ご本人曰く美とエロスをテーマにした AV を撮りたいと言うんですけども、うん、その内容を聞いてみるとあんまりにもちょっと抽象的で、うん、はっきりとしたコンセプトがないように思えたんですね、うんうん、でどうにかミドル監督は虚婚さんを軸にして映画としてドラマにこうできるかと宿泊するんですけど、全く煮え切らないとい う, こう虚婚さんのリアクションにどう決着するのかなという時点までは10月の時点で受かったんです。それ以降が全く
本当に
音信不通というか、
あ、はい、まあまあ連絡だから、まあ、大枠はそこですよね、はい、始まりは、はい、それで今も編集を続けてて、
はい、
ノルが、あとどうなんだろう、その後別の人で虚婚の覚醒を取り出すんですよ、
はい、
どこまで言っていいのか分かんないけど、まあ、
もどかしさね
別の人で全く関係のないドキュメントを撮って、はいはいはい、ただミノルの中でだけは、うん、それは虚婚の覚醒とつながってるんだっていう、ね、大きいテーマ、はい、
うん、でしかもそっちの方が意外に手応え
あって、
収穫も
あった、まあ、あった
嫌な言い方ですけど取れ高が
すごかったですよ、良かったという、すごかったんですよ、みんなね初めてではないけどこの長い虚婚の覚醒の現場で、はい、スタッフ一同やってよかったって言われる初めて、うん、あの達成感がある現場だったんで、はいはい、うん、それでまあ今はただ虚婚さんとだからミノル真面目なんですよね、うん、そこはあの、はいはい、虚婚さんと知り合ったのがきっかけだから、はい、その2人目の人でそこそこ取れ高があったら虚婚さんのことを忘れちゃって、うん、そのドキュメントにしちゃえばいいのに、うん、こだわるんですよ、うん、虚婚さんが最初だったっていう、うんうんうん、そこにこだわってんのが、まあ、こっちから見ると不思議だなとも思うんだけど
皆さんの中では何かこうルールというかマナー
そうマナーがあるんですよ、
よくおっしゃってるとかね、うん、
自分の中のけじめのつけ方みたいなので、うん、彼の中ではその最初から撮り始めた人を撮らなきゃ、ね、というか反映させなきゃいけないっていうのがあるんだろうなとは思いましたね、うんうん、
鶴岡さんはもうスタート時点から関係されて
虚婚の覚醒はそうですね、うん、もう、うん、多分電話かなんかで虚婚さんとミノルが初めて会った時も呼ばれてるんで、はい、うん、現場にいますしね、はい、うん、まあ虚婚さんはね、まあでも不思議っちゃ不思議ですよ本当に、まあ今のそう具体的なことが言えない人なんですよね、はい、やっぱ虚婚さんは、はい、まあ、本人は全然すごいこと言ってるつもりなんでしょうけど、はい、うん、あと人に対して当たりがきつすぎる悪口から入るから悪口とか否定からそれじゃ聞いてくれるものも聞いてくれないよって
ツイートちらっと拝見したんですけどかなり、うん、ね、思うことが誰でも
やはり造言は
攻撃的ですよね、
攻撃的で、俺すげえ不思議だなと思ったのが、もうそのツイート自体は削除されてるんですけど、はい、いろんな人に僕と一緒に AV をやったら、はい、儲かるからやりませんかっていろんな人に話しかけてんだけど、はい、削除されちゃったやつで、はい、ちょっとスクショ取っとけよかったなと思ったのが、はい、小野ののかさんに AV 撮りましょうって声かけてるんです
よ、はい、全然関係ない
すごい、うん、ですよね、多分小野ののかさんですよね、なんか多分タレントのAV 撮りたいと思ったことないと思うんですよねなんかそんなテレビで言ったのかなとか思って俺の知らないところで
もうちょっと眠気半分とかですね、ねえ、ボロとしながら
そうそうそうそう、有名人だからって書いたのかぐらいの、なんかわからない、なんでと思って
もしか小野ののかさんに似たような AV 女優がいて、うん、
いたのか、
うっかりそっちにリプライしたつもりが本人にやっちゃったってい
う、ね、なんか多分あの人もうよっぽどのことない限り、うん、AV には関わらずこれから一生終える方だと思うんで
、うんうん、私もこう遠巻きながらなんですけど、はい、ミノルさんと虚婚さんのやり取りを一緒で眺めてまして、はい、こう、まあ、こう若干期待を持たせるんですよね、今の AV はダメだ
と、うん、そうそうそうそう、
俺なら美とエロスを持った AV 作れる、
うん、そうそうそう、
もうそれを結構ぶち上げて、うん、本当にやったらでも面白いんじゃないかな、
すごい面白い、それは
ミノルさんなんか本当にちょっと興味持ち始めて、うん、まあ、今合ってるんだ、鶴岡さんも一緒にいてなんか映像も撮ってるみたいなワクワク感をすごい感じながら、うん、でもまあこう当事者になるのもなんか嫌だなと思いながら外側からずっと見てたんですけど、
でもね、関わりだしてもうね、うん、やっぱ直接会ってるから、うん、そういうこの人が世の中を変える感じではないなってのは、うん、もうなんか1週間ぐらいでみんな気づいてて、関わった人間、だから虚婚の覚醒の今回だから、多分僕、まあ、素材100時間、はい、見てるんですけど、うん、かなり最初の段階で、はい、僕とあと AV 監督の小坂井徹さんがスタッフで入ってて、はい、この2人が口々に、はい、これは撮っても何も起きないってかなり早い段階に言ってるんですよ、
空っぽですよと、
これは何も起きないと、これはと、ここから先何をやっても、でもミノルはなんかなかったらなかったで、うん、なかったってことを伝えたいから、うん、俺は撮るんですって言ってて、 でもその信念はあるんだけど、うん、まあ彼なりにいつもブレるんですけどね、うん、心は揺れるし、
三浦さんのドキュメンタリーの撮り方としての基本の、まあ、事実があったとして、その事実をどう動かすかとか、そうそうそう、何加えるかみたいなので、うん、素材としてはやっぱりすごく興味を持って接してた、
うん、そうそうそうそうなんですよ、そうなんですよ、うん、でやっぱり彼自身が今あのなんだろうな、そのドキュメントっていうものをじゃあ撮れ高があったからってスッとそれを引っ張り出して、はい、その作品の中であの話が完結しちゃうこと自体に彼はものすごい反発を今感じてるらしくて、撮った人たちはその撮り終わった後も生き続けてるわけだから、はい、でだからそれのことを気にしちゃってるから、はい、だからねやっぱビーバックミオのドキュメントって多分関わった人みんなが死ぬとか、うん、そういうことがない限り彼の中で終われないんですよね、うん、あれはある種ライフワークなんだろうなって、うんうん、だから501からまたこれからそのミノルのなんだろう、ひょっとしたらあれはになんか日記みたいなものなのかなという気もしないでもないですね、うん、これからずっと何らかの形で虚婚の覚醒っていうので一個の区切りはつくけど、うん、多分そこでの後半で起きたことっていうのはまた次の作品に反映されるでしょうし、
うんうんうん、随筆というか、
そうですね、
ただなんか自分のことを掘り下げるのはあんま好きじゃないから、
う
ん、
そうそうそうそう、
関わってくれた人を動かしたり、人を掘り下げたいっていう、
そうそうそうそうそうそう、
面白いですよね、
面白い、そうなんですよね、あんまり自分自身のことをじゃあ言うかっていうとそうでもなかったりするんで、うんうん、実は、うん、501の時にねそれこそ自己紹介いっぱいやったらなんとかなるのかと思ったら違ったっていうのが、うんうん、だからあれはもうひょっとしたら なんか新しい表現なの、映画でもないんじゃないかなって気が最近、うんうん、だからなんか不思議な、
くるの難しいですね、
難しい映像表現になんだなと思います、うんうんうん、ビーバップミドルが作り上げた、
うん、まあ、ご本人この間出ていただいた時に言ってたのが1年に1本ずつこう出し、うん、せればいいなという理想を語ってらっしゃ
る、本当に、ね、日記なのかも、ね、うん、毎年こんなことが起きましたっていう、うん、はい、あの今年の総集編みたいなね、あ今年を振り返るみたいななのかもしれないこんなことがありましたよっていう、うん、
で何年か経ってもう一度こう投資で見直すと、あ、うん、あれはこういう起点だったんだっていうのが分かってくる可能性も
出てくる、うん、そうそうそう、出てくるし、だってもうそんなんやってたら聞いないよって言ってるのが、うん、見てて思うのが編集してるところをカメラ固定で撮り始めちゃうんだもんね、はい、あ、で今度その動画を取り込んでる自分をまた取り始めちゃうから、はい、終わんないよそれ永久にっていう、うん、そう結局それをやってる今のまた自分ってのが気になってそれ取り、うん、取るっていうのが続くから、うんうん、そうなんですよね、だから虚婚の覚醒の素材も使われるかどうかわからないけど、取り始めた時に、うん、はい、501の劇場の途中だったから、はい、うん、501の劇場にその舞台挨拶って言ってるとことかも素材には入ってるんですよね、はい、反映されるかどうか分かんないですけど、はい、うん、だからねそれやってると本当、もう普通の人はそれやったら壊れちゃうんだろうけど、はい、まあ、彼タフだからそれにはどうやら耐えられるみたいで、
うんうん、メモみたいな感じで回してるんですかね、そうだよ、そうだよ、そう、でそっからまたそうそうそう一気に抜粋していくみたいな、
してでそしてその今自分は日記を書いてるんだっていう記述を始めちゃうんで、ね、そうすると無限に、うん、無限に続いちゃうっていう、
こんな気持ちで書いてましたみたいな、
そうそうそうそうそうそう
すごい独特のなんか時間が流れますよね、なんか
メタになってきちゃって、うん、すごい、じゃあそれはその今っていうのはいつなんだみたいな話になってきちゃって、うんうん、あれですね、素材時系列で見た限り、うんうん、でも6月かな、6月以降は、うん、なんか猫を飼い始めたおかげで猫の成長記録になったので、うん、だいぶ素材としても見てて楽になってきたなと思って、
あれは急に監督が言い出したんですか、猫飼いたい
とか、うん、俺も相談受けて、はい、うん、そしたら気がついたら家に来てるから、うん、なんかそうそうそうそう、100円ショップで、はい、なんか金網を買ってきてくれって言われて、はい、で何事かと思ったら猫を飼い出したと、はい、で買ってきたゲージが 思ったより小さいんで、はい、やっぱり4畳半に住んだ人間は4畳半の人間になると、はい、猫の形状を大きくしたいって言い出して、はい、じゃあ分かった、金網買ってくるから領収書切ってくればいいって言って、うん、それで猫の小屋を大きくして、なんか、器の大きい猫にしたいらしくて、
うん、かわいい猫でしたね、
うん、
スコティッシュゴールド
でしたっけ、スコティッシュなのかな、うん、かわいらしい。
あの YouTube で予告編が流れて、うん、途中から登場してきて、えっと思って、
うん、いや僕もあ使っていいんだと思って、なんか入ってるし、うん、まあ、これはいつか。本人がね、なんか怒るの、最初のうちは偉い、その猫飼ってる自分っていうのが、はい、人に言うのが恥ずかしかったみたいで、内緒っすよ、内緒っすよってやたら言ってて、
何の自意識なの
かよ、それよく分かんないんだけど、飼い出してすぐの頃、はい、俺が可愛いらしいねっつって、写真撮らせて、写真って言って、ね、あの猫の写真撮ってたら、千葉さん、ツイッターとか絶対アップしちゃダメっすよって、なんだよ、それとか思って。なんでお前が猫を飼い出したことがそんな秘密になんなきゃいけないんだよと思って。
あ、でもなんかその飼いたいっていう欲求はどっかやっぱり精神的にきつかったのか和らげたいのかなという、
やっぱあれな、本人が言うには、はい、自分の思い通りにならないものが近くにいてほしいって、
あ、
いうのを言ってて、はい、あのかといって、はい、あの本当に言うことを聞かないどうしようもないやつと一緒に暮らすのは嫌なんで、はい、あの、
まあ、猫だったら
猫のわがままぐらいだったら可愛いと思えるっていう、うん、そのぐらいがあって、うん、ちょうどいいっていうので、
うん、501時代はもうずっと孤独とか一人でやってる作業、
そうそう、だから501の素材もそうだし実際上がったのもそうなんですけど、はい、部屋にいる時が殺風景なんですよね、はい、それが猫が来てから、はい、だいぶやっぱ猫だけで変わるなと思って、はい、うん、多分ねフェイク見たからなんですよ、
ああ、うん、はいはいはい、いましたね、
佐村浩市さんの、ね、はい、ドキュメント、はい、あれで見た後にミノルがあのやっぱり女と猫がいてくれると孤独な戦いも休まるみたいなことを言ってて、あと猫は絵になるみたいなことを言ってて、そっからどうもね猫が飼いたい猫が飼いたいっていう、だから作品って分かんないですよ、どんな影響を人に与えるか分かんないから、ね、フェイク見て猫飼い出したやつってひょっとしたらミノルだけなのかなとか、
まあ監督は あれですよね、ストレートに影響を受けやすいっていうか、
ストレートに受けます。
これで伺ってちょっとびっくりしたのが501のジャージの話も、
うん、
ああそうだね、ザ・ムーンの算数のイメージ
でコスプレだって俺聞いてたびっくり、あれあれなんかね、俺がザ・ムーンあげたんですよ、うん、あの家にジョージ・アキヤマの漫画がたくさんあるから、うん、でザ・ムーンって知ってるって言ったら知らないって言うから、じゃあ今度持ってくるねって言って、うん、ちょっとゴマリッチの編集やってる最中に、うん、で置いてったら2日後ぐらいに何なんですかあの漫画はってすごい言われてでそれでなんか彼の中でそのジョージ・アキヤマのザ・ムーンってロボットが、
はい
はい、あのロボット漫画がすごい自分の中で来るものがあったらしくて、うん、まあね、聞いてる方にはだとあれそのママ男爵って人が新しい正義を発明したって言って、うん、あのザ・ムーンってロボット作るじゃないですか、あれがミノルの中で来たらしくて、501の時に自分はママ男爵になってあの新しい AV を発明するってよくだんだん言ってること分かんなくなってきたなとか思ってすごいね、うん、いろんなもの知らないから、だから今回も結果的にまあ1回めんどくさくなったけど、はい、俺もなんでか忘れたんだけど、結構巨根の学生取り始めた時から、はい、なんかその巨根さんが男性気が大きいって話と、はいはい、俺がなんか火の鳥見のみたいな話だねって言ったんですよ、
はい、
その時それも、はい、あの方編の画王みたいだねって言ったら、はい、ミノルがキョトンとした顔してるから、はい、こいつ火の鳥読んだことないんだと思って、はい、でなんかこの間思い出した時に、あそうだ、それは置いてくねって言って置いてったら、はい、やっぱりすごいショック受けたみたいなでそれこそ俺になんか報道を作りましょうって言われて作るのまあやってみようかっていう話になって、うん、いや巨根さんガオなんですよって言うから、はい、あそうなんだ、そのじゃあ、ね、そじゃあやろうって言って、うん、すごいね、いいんですよ、なかなか、あの40過ぎて手塚治虫とか読んだことないから、はい、あのピュアなリアクションもらえるんで、
はいはい、すごい感動でしょう ね、
うん、すごい、だって火の鳥知らなかったの普通図書館とかにあるような気がするんだけど、火の鳥ぐらい
どっかで触れますよね、
うん、触れずに生きてきたから、 あんまり言うとね本人も嫌がるんだけど、ね、うん、あのガンダム見たことない話とかね、俺に散々いじられたんで、
はい、
知らないんでガンダム見たことなくて、あんまり言ったら、うん、わなんかちょっと見ましたよって、あの首が取れるロボットでしょって、それ最終回のほんま一緒の話じゃんと思って、
特徴じゃないですか、ね、
特徴じゃない、
そういう技じゃないですか、
ちょうど今のお台場ガンダムみたいな、
あ、そうそうそう
撤去されてる途中
そうそう、それがね、なんだから、あ、本当にまあ、ね、本人は、まあ、お姉さん絡みの、まあ、恋愛というか、はい、あれと、うん、ギャンブルで20代、はい、時間を費やしたから、はい、ほとんどそういうの知らないんだなと思って、はい、で今まあ映画とか漫画とか、
うん
うん、そういうのがブームなんで彼の中で、うんうん、そうだから曲の学生取り出してからかな、あの村上春樹のエッセイ読んで、
はいはい、
これは俺の話をしてるって嘘だろと思ってでしかも君小説も読まずにエッセイを 2,3 本読んだだけでよく言えるよね、あんなにうるさいファンがすごくいる作家相手にすごい俺は村上春樹みたいなのがいい、うん、じゃあもっと読めようとか思うんだけど、まあ、字が多いの嫌だからエッセイ何本か読んだってだけで、
うん、何年かするとミノリストみたいなの
が
欲しいのかなと思
って、うん、出てほしいですね、
出てほしい、なんかね、そのなんか小説もどっかであらすじ読んだらしくて、
はい、
2人の女の中でどっちにしようかなって揺れてるぐらいの人生をずっと送りたいって、なんだその話とか思って村上春樹そう読むのすごいねとか思って、う
ん、はしょりすぎな
くて、はしょってる、すっごいはしょってる、
手っ取り早くこう、
うん、すごいね、上辺雑に捉えたなとか思って、うん、
井上さんはあのキャラクターが好きですもんね、うん、漫画とか、ね、
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそ
うそうそうそう、そういうのを見るとやっぱコテンときちゃうらしくて、
うん、どうしてもこうやっぱ火の鳥砲編読むとガオに
夢
中になっちゃうし、
そうそうそうそう、
曲さんはでも、ね、蓋を開けてみたらガオでもなんでもなく
なかった、
ね、でもっていうちょっとね残念な結果もありますけど、うん、そこをどう面白く作ったかっていう話で、あの一応ミッションみたいなのは、はい、私ちょっと課せられてですね、うん、
はい、
どうやって売ったらいいって言われたんですけど、
ね、
で売り方考えてくんねえか、
ああなるほどなるほどあ、いろいろやってんだなみんなに、
そう、うん、でただね内容もあんまり明かせないし、
うん、
発売前だし、うん、ただご本人はいやもう全部言っていいよみたいなこと言うんですよ電話口で
同じく言われました
ね、言ったらもう買わないですよみたいな、ああそう、
うん、
みたいな、
うん、
でもまあいいんだよみたいな、あの全然ねそこら辺は気にしてなくて、
ネタバレが多いからね、あまりにあれなんだけど、
うん、あの前回の時もあそこは言わないでっていうところも結構あった、
言って言うでしょう ね、 すぐ言っちゃう、うん、うん、そうそうそうそう、なんかね、
言っても大丈夫なかなという自分の判断でちょっとこう、
うん、
面白さを伝えるとするならば、うん、もうあの曲さん家に行くじゃないですか、
行くですね、はいはい、
あの時はねすごい面白い&疲れるっていう、
うん、
あのあこんな人がこういう風に暮らしてるんだみたいな、すごいリアルにこう、
う
ん、ドキュメンタリーとして迫ってくるじゃないですか、でこう、
そうそうそうそう、
あのネットで強気な人が蓋を開けたらこんな感じで、はい、あ、うん、こういうヤバさもお持ちでっていうのがチラホラチラホラ出てきて、
そうそうそうそう、
で、ね、あそこすごいあの疲れるし面白い、
面白い、あ、俺なんか些細なことなんですけど、まあ、ネタバレにならないから些細なことの方がいいんだろうけど、キョコンさんがノートパソコンだから、
はい、
DVDR が焼けなくって、
はい、
ノートだから、
はい、
それでノートパソコンでエロ動画をどんどんダウンロードするんだけど、ノート DVDR に焼けないから VHS に録画してるってのがこれすげえ面白くて逆に面倒くさくないかと思ってハードディスクって概念はないのかなと思ったら、外付けハードディスクとか
わざわざアナログにま
た戻すの、戻してきてどうするんだろうと思ってせっかくデジタルで上がってきたものを、うん、
ノイズバンドみたいな
こと、ね、そうそうそう、本当に本当になんで VHS っていう、しかももう確実になくなりかけてるメディアにあの2010年代に作り上げられた作品を VHS にダビングするってすごいなと思ったわけですよ、それもインターネットを経由して、うん、それをね、
それちょっと引いてみるとそこにアートとか認めろと感じなくもない
んですけど、うん、感じなくないんだけど、
本人は別にそこを売りにしてるわけじゃ
ない。してないしてない。VHS だってこと本人売りにしてないから、そうそうそう。
VHS 質感にこだわって
る。わけではない。
いや CD なんかダメだよ。やっぱりレコードだねとか言う人みたいな。
ではないん
だ。音量マニア的なね。音域が違うじゃん。
違うと。
そう、別にそういうこだわりではないんだけど、なんかね、それがすっごい不思議だなと思って。あと巨根さんがこれはちょっと、はい、そうだって人はすごい傷つくかもしれないですけど、はいはい、変だなって人って、
うん、
大概ご飯の食べ方がおかしいんですよ。巨根、
うんうん、
さんのご飯の食べ方もすごく変なんですよ。ミノルが一回取ってても指摘してるんですけど、はい、素材の中で、うん、左手を全く使わないんですよね、
うん、
右手だけで食べようとするっていうのが、うん、
添えたりお茶碗持ったりとか
そういうことないんですよ。そうしないんですよ、うん、ですっごくなんか美味しくなさそうに食べるっていうのがあって、うんうん、で、まあ、虚構の覚醒にでもう一人出てくる味噌ピーナッツさんも、はい、僕が YouTube に上げましたけど、はい、普通にご飯を食べてるのが気持ち悪いっていう、汚さすぎて物の食べ方が
納豆
の口から糸を出会ってまあ、これには無関係ですけど、爆心石山下さんがずっと取り続けてた男優の観念 M さんも、はい、ありえないほど物の食べ方が汚いんですよ。
散らかしながら食べるみたいな感じ、
うん、すごい観念さんはもうなんかどこぞの未開の民族みたいな食べ方するんだよ。
初めて見た食べ物を、
そうそうそうそう
面白い食べ方で食べる
みたいな、そうそうそうするんですよ。ものすごい、だからなんか食べ物のね、食べ方ってそのキャラクターとか、あと何だろう、セクシャルな部分とかそういうのがなんか出るのかなって、やっぱ
そうです ね
思いますね。でどっかそういう人をただ嫌だっていうんで拒むことも人生できるんだけど、だからこそこの人はなんでこうなんだろうって、やっぱカメラを向けるのがミノルのやり方なんだろうなとは思うんですよね。ただね、そういう感じで撮ってるミノルと自分を大スターとして扱えっていう巨根さんの温度差はもう絶対解消しないんで、
一回クロスしたポイントがあったじゃないですか、PV を作るみたいな感じで、これちょっとお蔵入りに今なってて、それご本人からクレームが入ってるんですけど、
はい、公演でしたっ
け、公演でね、
スポーツにチャレンジ、
はい、めちゃくちゃ面白くてですね、あれが
そうそうそうそう、
ね、もう腹抱えて笑いましたよね。
だからその巨根さんがあれやめろって言って削除だったらよとか、そのね、笑えちゃうポイントがあるのも嫌なんですよ。やっぱり巨根さん笑わせると笑われるの区別がよく分かんないんでしょうね、とにかく自分がかっこよくなきゃ嫌なんで、
あれオープニングは美とエロスについて語る、ご自身が語って、
うん、
でちょっと足元にカズコですね、
あ、猫
が足元に猫がこう、映ってたりとか、
そうそうそうそう、
あと中盤からご自身が手話でこう通訳してるっていう、
面白さあれ、ちょっと松本人志のコントビデオ見てるみたいな、
うん、
あれは
だからそうなんですよ、そう、松本人志さんの名前出たからですけど、すごく長い働くおっさん劇場なんですよ、巨根の覚醒って。あれと実は構造大して変わらないんですよ。松本人志さんが もうでも10年20年ぐらい前なのか、あれ、
ね、
深夜にね、いろんな素人のおじさんにインカムで指示して、いろんなことをやらせるっていう、あれとね、てか501の時から、ミノルのその、なんか、演出の外側にいる、お芝居が上手じゃない人を、なんか、いろいろやらせて、面白いことにするっていうのは、彼、で、普段彼は隠語地上物っていう演技が徹底的に上手くなければできない、女優さんが上手で頭がいい人じゃなきゃできないものを職業として月に何本も撮ってるから、その反動がこういうとこ出ちゃうんですよ。
野生の動物って、そうそうそうそう、ちょっと面白いドキュメンタリー作りたいみたいな、
演出が全く通用しないとか、そういう人を見ると撮らなきゃって気になってきちゃうんですよ。
まあ、でもある程度年齢重ねた方撮ってると、そのちぐはぐ感とかおかしみとか哀愁もあるから、まあそれはそれでほのぼのとして見えるところあるんですけど、やっぱり虚構さそういうのをいじられると
嫌
なんです
よね。
嫌
がる、
なんか弱みとかマイナス面を出すことは本当に そこが固くなに拒むタイプですよね。
そこがねできちゃったらもうあの人逆にすんごい面白いんだけど、
うん、
そうそうそうそう、そこはねやっぱり、うまくいかないんだよなっていうのはありますね、真面目に見て
る。そのお蔵入りになった映像を使えたとしたら、うん、すごくその商売になる、
うん、
作品だとは思うんですよ、
うん
うん、でそれが今使えない状態で、うん、皆さんもどう売ろうかみたいなのを迷ってて、
うん、
どうって言われたんですけど、
うん、
なんかこう答えようがなかった
み
たいな、ちょっとなんか当たり障りのないことしか言えないというか、
うん、
僕が言ったのはあ、まあ、ちょっとこうご礼を承知で言うけど、うん、これ単品だとちょっときついんじゃないですかって言ったんですよ、
はいはい、
これに付加価値として、
はい、
例えばこう皆さんの別の作品つけるとか、
うん、
あのもうファンが喜ぶような直筆の何か、
うん、
あのつけるとかで、
うん、
途中まで、フィクションにするかもっていうんで脚本書かれた時があるんです
よ。
あの脚本も面白かったんですよ、
はい、
ただそれ途中でブツって切って鶴岡さんにパスするっていう、はい、すごい脚本だったんですよね、はい、こっから先は鶴岡さんが書きます、うん、
書きますみたいな、
みたいな、すげえ面白いんだけどこれ鶴岡さん渡されてどうするんだろうっていう、
ね、いや何もつかなかったでしかもただ渡すだけじゃなくて、
うん、
俺がここからやるってところで感動することが起きますって、
うん、
バカかとそれで感動させられるんだったらみんなしてるわと、その発注はおかしいだろうって俺もさすがに言って、
あ、そうです、一時期ちょっとまだ説明しよう
かな
と
思います、
一時期あの鶴岡さんに全部素材を、
そうです、100時間の素材をだからその第二の主役の人が出てくるのとの間のほっとつなぎ要因みたいな感じで1ヶ月間ぐらい、それこそそちらのポッドキャスト収録した10月ぐらいが僕が素材を預かってた時期なんですよね、あのだいたい多分9月の頭ぐらいから10月の半ばぐらいまで、で10月の終わりぐらいにその第2の主人公の人が颯爽と現れるんで、まあその間も何かしてなきゃいけないっていうのはとりあえず、まあ年表っていうか時系列で何が起きたか素材のチェックができたのと、
はいはいはい、
まあ、YouTube に断片的にでも上げられたから、はいはい、まあ、その分ぐらいはやったかなってぐらいで、
うん、ちょうどそのあたり9月ぐらいにその巨根さんの予告を出したんですけども、1日で起こっても
う、そうそうそうそう、確か
止めたんです、
そ、うん、
でそれ以外のところでなんとかこう鶴岡さんで予告編を YouTube にアップされてた、
だからあれはもう巨根さんが映ってないっていう、はい、縛りが僕の方にもあったんで、巨根さんが使えないっていう、はいはい、だからね、あの猫の映像とね、はい、あのミノルの車の中のこととかそういうのがすごくどんどん大きくなってきて、あと途中で僕がそれこそよく分かんなくなってっていうか、うん、あれミノルが面白いって言ってくれたからよかったんだけど、
はい、
コスプレイヤーさん呼んで、
はい、
家で僕がその子水着にしてずっと、
いいですね、
あれよかったですか、あれよかったあれはねミノルからもねよかったって言われてね、あ、よかった、俺なんかやってみる価値あるもんだなと思って、うん、俳優のねやるぐらいしか、
うん、
うん、あの、まあね、前のポッドキャストでミノル言ってたけど、俺がって素材見終わった後に俺が綺麗なものが見たいって言ったら辛くて
相当ダメージが
そうですね、俺ね、あれ編集やってる時にあのその友達と、
はい、
フーターズ行って、
はい、
その時に、
はい、
こんな楽しい場所がこの世にあったなって思ってもう毎日巨根さんとかミソピーナッツさんの素材ばっかずっと見てたら、ちょっと自分で参っちゃってたんでしょうね、はい、あのフーターズ行った時になんか竜宮城ってこういう場所だったのかなぐらいのなんか自分の中でえらい安い竜宮城なんですけど、なんか食べてもね2000円ぐらいの、
うん、
言っても2000円あったら結構お腹いっぱいになるなみたいな竜宮城なんですけど、すっげえ楽しくなっちゃって
2つっていうのはおっぱいの大きい、
おっぱいの大きい人がホットパンツで、
ホットパンツとなんかタンクトップのピチピチのやつで、
う
ん、
でも
接客してくれるところですね、
でもそれだけですよ接客してくれる食べ物運ぶだけなんですけど、もうすぐそれだけ楽しくなってたからあの時風俗とか行ってた俺死んでたんじゃないかなと思って
幸せすぎて
幸せすぎて死だなと思って、逆になんか楽しいことが起きすぎちゃって、うん、そのぐらいねちょっと自分でも追い詰められてた時期だったんですよね、
うん、その時にこう生まれたその鶴岡さんの編集したバージョンとかも、
うん、
例えば盛り込んでですね、
うん、
あの
そうですね、
別のディスクにしたりとか、
そうそうそうそうそう、
その 途中でぶん投げた脚本も、はい、テキストファイルに付けるとか、
は
い
う
ん
は
い、そういうこうもうパッケージでオールインワンにして売るっていうのはどうですか、うんうん、みたいなのは本人にお伝えしたんですよ、電話で、うん、あなるほどと、それはそれでありかもねみたいなのはおっしゃってたんですけど、うん、ただそこからまたあの本編がもう一個できてしまった、できてしまった流れがあるんで、
う
ん、
あと、まあ、余談中の余談なんでしょうけど、はい、そのミノルが悩んでた時に、うん、巨根さんが使えないなら、うん、あのアニメにしようって言ってその君の名を見たからでたまたままあちょっと僕も知ってるアニメ監督の人に、はい、まあ見ながら連絡取って、はい、巨根さんの話をアニメ映画にしたいと、はい、で予算は俺は10万なら出せるって、え、足んねえよっつって
何秒とか
の、いや10秒ですよ、
10秒
言っても
作れて10秒と
か何考えてたか、10万円で君の名は作れないよって俺も言ったんだけど
例えばそれで無理やり作ったアニメとか見てみたい気はしますけどね、
映画で15分ぐらい絵動かないですよ、それ
ちょっと
止めですよ、
死亡 CM みたいな
感じで、そうそうそうそう
口の部分だよ、お前
パクって辛うじてね、学生のね自主アニメでももうちょっと金かかってますよ今時、うん、でもそういうのをね、うん、10万ならできるって10万じゃできないよってね、うん、でもそういうのとかもいろいろ彼の中で悩んで、はい、いろいろ第二の主人公が出てきた時に、まあ、それでもなだいぶ変わって、
うんうん、
あれはまあ本人的にも手応えあったみたいだし、うん、それがだから後半としてどう生きていくかなとか、
はい
うんまあ、今やっぱりでも大前提として最初に撮った巨根さんがいるのの、だから2人目の主人公の人なんかはもう出会いから撮影終了まで、はい、本当だって1ヶ月かかってないんですもん、
早い、ね、
ポンポンポンポンって話が進んじゃってるから、
すごいですね、
その人もやむにやまれない事情があったし、
はい、急ぎでこう撮らない
と、急ぎで撮らなきゃっていうか、はちょっとまあ平とけばお金の問題があって、
はい、
ミノルもその巨根さんで学習したんでしょうけど、うん、じゃあお金を出すから僕は君を見せ物にするよって言って、うん、ちゃんと割り切って、うん、君を見せ物にして僕はおもちゃにするから、うん、その分のお金はじゃあ出すからって言って、その人もちょっともうほぼほぼ自業自得みたいなことで、
うん
はい、お金が必要になってたんで、うんまあ、それがうまく利害関係が一致して結構きついこととかもやらされてたんだけど、うん、でもそれは結果的に、まあ、誰も傷ついてないし、
ね、うん、こう陰惨な話ではない、
ない全然ない全然ない、
本人も覚悟の上でやってるから、
うん、やってるから
進んでくれてる、
うん、
その岡さんはそちらのもう現場にも立ち会い
行きました行きました、
うんねうん、
すごかったですよ。だからあれかな、お二人は一応内容は聞いてます？
昨日ざっくりと電話で話は伺
った、ね、かいつまんだ映像もちょっとだけ見せてもらったんですかね、はい
うん、だから
でその裏というかきっかけにはもう脚本さんが
いたと、そうそうそう
そ
う、
それはもう揺るぎない事実としてあっ て、
うん、あって
映像も残ってて、美濃さんはもう今月発売すると、
あ無理だろうな
それはもう決定らしいので、
決定なんだ、
一応夏頃ですかね、あの自分が出てるところを使ってくれるなという話があって、うん、そこでもずっとがんじがらみになってたんだけど、
うん、
もう編集とりあえず進めないとということで、
うん
うん、11月ぐらいからなんかツイッターでちらっと情報が出てきましたけど、
ねね、書き始めてるけど、うん、なんかでも巨根さんが映っている映像が使えるようになればまた状況は全然変わるだろうし、はい
ね、
それが無理でもその第二の主人公の人はまあ基本的に大丈夫だから、はい
うん、
そこは使えるはずなんで、まあ、どんな形で、ねまあ、情報は公になってくるんでしょうけど、
我々が聞いてる分では巨根さんの返事待ちの状態らしいんですけど、
うん、分かんない、
どうなるか
どうなるかですね、うん、今回はね、まあ、それこそさっきの話ですけど、これから年一でこういうことが起きるんで、長いプロジェクトの時の1回だと思って、はいまあ、今回は巨根さんでしたぐらいの感じで、皆さんもね、軽い気持ちで見ていただければ僕はいいなと思うんですよ、多分これいやこれ10年続いたらすっごい面白いですよ、多分501から始まって、
うんうん、ね、一回巨根さんどうなってるか知りたいって
言ったらちょっとありますよね、そうかね、また新しい、ね、主人公の人に出会っちゃって、その人とのまた出会いと分かるみたいな、
昨日ちらっとお電話かかっ 伺った時に、うん、あのスターウォーズのフォースの覚醒を初めて見た、
う
ん、
そうそうそう
それ以外のシリーズ全く見てない
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
でずっとこの話を伺ってると501が新たなる希望だったら今回帝国の逆襲みたいな
3部作の2作目まで来て、
うん、で次ジェネの期間でストーンと行くのかなっていう、
うん、そうそうそうそうそう
なんかサーガみたいな話になってくるのかなと、うん
そうそう彼の中でねこう、まあ、毎回テーマはねそしてその時あったものとか見たものっていうのが露骨にだって多分昨日彼女と喋ったからだろうと思うんですけど、はい、今日ねこの収録の1時間ぐらい前に電話で話してた時には、はい、彼女から聞いたっていうんで、はい、星の王子様のストーリーをめちゃくちゃ説明されてる
すごいあの水野さんの彼女結構センシティブな感じの方ですよね、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん
あの501でも声だけ、
うん、登場した、はい、今回でも若干声だけで出てて、はいはいうん、そうそうそうそうそうなかなかねあの、うん、受け入れてくれるっていう、う
んうん、そうそう大切なものは目に見えないんだみたいなことを鶴岡さんに向かって言ったんですか、
うん、いやなんかそのね一つのバラをね大事にしてでもねっていうとかあの星野様の序盤の話をすごい説明されてでどうもこれは彼女も序盤しか話してねえなと思うのはバラの話がえらい何度も出るなと思って、うん、後半の方の話じゃねえなと思ってこりゃ、うん、そうそうそうそうだからそういうのでねもうどんどんどんどん影響が、うん、あってっていうのがまあ周りの人もね、うん、だからみんなあれですよ責任取れるんだったらいろいろ見せちゃえばいいんですよあ映画とか漫画とか責任取れる範囲で、うん、とりあえず、うん、火の鳥が受けたから良かったなと思って、はいそうそう、もう本当にあれだけ、もう余談ですけど、はい、びっくりしたのは、41歳ですよ。はい、この間、本当この間、藤子不二雄って2人だったんですかって言って。お
どうやって暮らしてきたんですかねえおい、
うん、
ものすごい確率で避けてる
わけ避けてきて で今気づいたのって言って藤子不二雄が何なお一人亡くなられてるしもうすでにっていうそれもかなり前にあの F 先生、はい、かなり前に亡くなられてるからと思って
井上さんに漫画道読んでほしいんですけど
ああ読んでほしいテラさんのこととかね
時こそ作りましょうとか
言う言う絶対言う言う言うあすごい、うん、だってそうだよな手塚治虫もなそのまま火の鳥が多分2作品目ぐらいで、はい、その前にだからあれは501の帰りだったのかななんか一緒に渋谷行った時に突然何を思ったかあの手塚治虫のあれキリストか、うん、キリスト参加読んででなんかその時も短期間的にすげえ感動してて、うん、なんかあれは自分の話だったまた始まった知ってる知ってるこれいつもやってたと思ってそうそうそうそうそういうのがねあるからね、うん、なんか大概のね名作見せると全部自分の話だと思ってくれるんでねこれはすごいなと思って、うん、なかなかいないやこんな人と思って、うん
藤子不二雄でちょっと思い出したんですけど前回ちょっと伺ってびっくりしたのがロッキーの監督を知らなかった
あそうそうそうそうそうそうそうそうロッキーがロッキーというかあのスタローンが撮ってると思ってたっていうねうんそれも知らなくて、うん、そういうのね いっぱいありますよだって、うん、言ってもエルトポだって本当501の直前にちょっと見ただけだったんだから、はい、初めて見てびっくりしちゃってうんそうそうそうそう
3回寝たって言ってましたから
ね、うん、
寝て寝たとこから続けてまた寝た、
うん、
寝たとこから続けて、うん、もうそれでも最後まで見たんだ
すごいなと思って、うん、いやいろんなものがね本当にあとそうそうそうそうあの巨根さんと知り合ってすぐの頃に、はい、僕があのこれはあの小説の三月期みたいな話じゃないかって、はい、あの中島敦の、
はい、
要は自分のことが分かってもらえなくて、うん、山にこもって、うん、虎になっちゃった男みたいな話なんじゃないかって、はい、ミノルに説明した時に、はい、ミノルは読まなかったんだけど、はい、で俺にそういう三月期のストーリー説明されたら、はい、さすがっすねって言われて、 スロープさん物知りっすねって、いや教科書載ってるよ三月期って、ね、あのでもそれでものすごい感心してくれて、うん、で巨根さんに読んでほしいって言いましたら、はい、巨根さんはあの人もすごいなと思ったんだけど、その巨根さんからするとわからない変態 AV 監督たちが虎なんだなって思ったっていう、どうしてこうやって自分に都合のいい方都合のいい方考えるんだろうと思って、うん、あれは結構びっくりして、うん、なると巨根さんはあれなんですよ、まあ噛み合わないに決まってるんですよ。だから本当僕もなんだかんだ言うけど、ビバップによるの凄さって、はい、説得力だけはすごいんで、はい、でも501のとこからそうなんですけど、彼は自分の説得力が通用しない人間にどんどん興味を持ってしまうんですよ、うん、あれは彼は自分の言葉は悪いけど説得、半ば洗脳ですよ、うん、洗脳がうまくいく人間だけを相手して生きてれば、うん、とっくにそこそこの企業を作れると思うんですよ、うんうんうん、ただ彼がどうしても自分の洗脳が通用しない人間の方が面白くなってきちゃって、うん、その人を追いかけ続けるんですよ、うん、そう、そこだなと思って、うん、彼はだから501とかツイッターでやっていろんな人集まってきたけど、はい、結局最後の最後自分のとコミュニケーションがあまり取れない人に興味がどんどん彼は言ってきちゃうんですよね、うんうん、それがねやっぱあいつもなんだろうな、血が騒ぐんでしょうね、うん、なかなか自分が説得できない人間、うん、だったらこうしてやれああしてやれみたいな、うん、ちょっと血ね燃えちゃうっていうか、うん、血が騒ぐというか、うん、そういうとこは感じるな見てて、うん、まあ ねでもまあ猫飼い出したから、うん、だいぶそこからねそういう気持ちがね、うん、猫にも話通じないよって言ってるみたいな、うん、そうそうそうそう、うん、
ね、ご本人もおっしゃってたんですけど、普段のやっぱり仕事が結構キツキツじゃないですか。
そうそうそうそう、
毎月何本リリースでこれ、うん、もう売れるもの作ってみたいなのが大前提な中で、うんうんうん、ずっとやっぱそればっかりやってると参っちゃうっていうのは、
ね、参っちゃうでしょうね、うん、
まあ、息抜けじゃないけど全く関係ない
エロから
ちょっともう離れるぐらいのものをやっぱり
ちょっと作
っておきたいっていうのはおっしゃってましたね。
そうそうでしょう、やっぱりだってね、隠語地上物は本当にエロとして純度が高すぎるから、
ね、
エロいことしか起きないから、やっぱそれに疲れるのは分かんなくはないんですよね、そればっかりやってると。やっぱね、ああ俺はね一緒にいてあれですけどね、そっちの方虚根の覚醒的なところばっかり、関わるから、俺はもうそろそろなんかこっちもお色気少しくんないかとか思いますけどね、うん、こっちのエロくない度合いが半端ないんで、
アメもくださいと
か、なんか本当にそれこそ綺麗なとこ連れてってくれとか、もう AV 監督と知り合いでよかったみたいなお色気的なことがなさすぎるぞって言って俺、うん、本当にもう何もなんかそういうなんか世間の人が AV 監督と仲がいいからって言って最初に想像するような楽しいこと何一つない。
どんどん鶴岡さん過酷な方過酷な方に、前回もあったんですけどポッドキャストでちょっともうネタバレになっていたんですけど、鶴岡さんにボクシングを
っていう話だったんです。あれは第二の主人公の人が出てきたから変わったんだけど、本当最初はその話でなりかけてた時期もあって、でもねその時に結局そこは僕強くミノルに言ったんだけど、どうしても分かんないことがあると、俺の中にモチベーションがなかったってそれだけは分かってくれと、俺やりたいって思ったことないんだよそれ一度持って生きてて、その全くないとこから作るのすごい難しいよって。でそれででも1週間ぐらい話し合ってたのかな、はい、そしたらその第2の主人公の人がスッと現れてきて、はい、その人はお金のためだったら何でもするって、はい、いう感じになっちゃったんで、はい、そこでうまくスーッと収束してったっていうのはありましたけどね、はい、
タイミング良かったですね。
良かったです、良かったです、僕もおかげさまで
本当救世主が
、うん、そうそうそうそうそう、いやすごいなと思って、やっぱりねいろいろ面白いところってのはあるんじゃ、あとミノル自身、やっぱり僕も一緒にいてよかったなと思うとか当然ね、あるから、面白いっちゃ面白いんですけれども、ただね 難しいっすよね。だ僕みたいな立場の人間ってのはそんなにこれから増えることもないでしょうから、うん、こんな近くで見させてもらってっていうのは、うん、だから問題は皆さんがスクリーンなり家の DVD なのか分かんないけど、はい、作品として見た時にどこまで面白さが通じるかなっていう、やっぱ体験型じゃないんだよね、うん、別にあの映像っていうのは、うん、だね、で、うん、人のね人生とかね、彼はやっぱり普段はいいやつなんでしょうけど、いざそこにカメラがあって撮らなきゃと思った瞬間、うん、本当に純粋に被写体になっちゃうんで、うん、そうするとやっぱり加減がなくなるんで、やっぱりそれは映像作家としてはいいことなんでしょうけど、うん、人間としては最悪なんで、
うん、それはもう誰もが持ってるものですよね、
まだまだ映像、ね、そう映像や
撮ってる人ね、
ね、うん、そう、
うん、どうしてももうそうですよね、うん、そうじゃないとっていうのは
そうそうそうそう、
できないし、
うん、カメラ持っちゃうとどうしてもちょっと人が
変わる、
変わりますよね、人間はどうしても
変わります、うん、僕は文章の人間だから、うん、僕が覚えときゃいいだろうっていう部分はあるから、うん、でそっちの方が立ち悪いのかもしれないですけどね、うん、スイッチの入り方が、うん、あのその綺麗じゃないから、うん、あのスタートカットみたいな感じでないから、うんうん、ただ自分が見てるっていうのを絶対いつかネタにできるみたいな部分があるから、うんうんうんうん、こっちの方がひどいことはひょっとしたらしてるのかもしれないですけど、うん、あと稔ただそこでいいなと思うのは彼は盗撮は絶対しない、うん、盗撮っていうか、うん、あの隠しカメラ的なことは絶対しなくて、
はい、
カメラがここにある撮りますよってのは絶対言うんで、
はい、それは素晴らしいですよね、まあ、本当に人義をちゃんと
そうそうそこのモラルはちょっとやっぱ、うん、彼がもしその先までそこより先行っちゃってたら本当に僕は、うんもう本当非人道的な人間だと思うんで、うん、そしたら僕も関わらないけど、うん、これから撮るよっていう承諾と撮り出すって、うん、ね、うん、撮ってっていうところはやっぱちゃんと守るんで、うんうん、隠し撮りは基本しませんから、うん、あれは撮っていく上で、うん、事前にやるよって聞きますからね、うん、こういうこと、うん、そうそうそうそう、だから面白いなと思ってそのね、カメラ持ってると人間残酷になるし、うん、あとやっぱりカメラで撮られてても人間っておかしくなるじゃないですか、う
んまあ、意識は絶対しますから ね、
ねしちゃうから、だからそこの中で人間が多分ね、ミノルね好奇心なんですよ、はい、その撮られてるっていうことの戸惑いとか、はい、でも喜びもあって、はい、ナルシズムが発動しちゃってる時に、はい、人間がどんどんどんどんおかしくなっていくのを見るの楽しいんでしょうね、はい、彼は、うん、そこはねやっぱ彼だけじゃないと思うけど、うん、やっぱドキュメントやる人はみんないや映像全部そうかな、フィクションでもそうかもしれない、うん、みんなだってなんか芝居してますもん、うん、でそこの部分がすごい滑稽だったり、うん、面白かったりするなと思ってやっぱ見られるって、うん思った瞬間からやっぱ変わってきちゃうんで、うん、そこは面白いですね、うん、前に聞いた話でも現実にはあれ、ね、知らないんですけど、はい、人から聞いた話であの、まあ、例えば、まあ、多いんでしょうけど爆死山下さんとか、
はい
まあ、あと、まあ、平野克行さんとかもそうなんですけど、はい、ああいう人たちって特に90年代のすごい AV を撮ってきた人たちがよくやるのが、はい、なかなかカットって言わないってい
う、あ
その要するに男優さんなり女優さんなりに、はい、じゃあやってって言って、はい、もう終わったかなと思ったらあのまだずっとカメラを構えてるとで自分はなんかえまだなんか面白いことしなきゃエロいことしなきゃいけないのかなってどんどんどんどん追い詰めてってで最後の最後何分間か壊れるんでそこの壊れた部分だけ使うって、はいいう演出方法がで山下さんとか平野さんはやかなり確信があってやってらっしゃるらしくて、はいはい、その辺はやっぱ近いのかなとは思いますね、うん、特に AV なんかはっていうか AV は脚本がギチギチじゃないじゃないですか、うん、だからこそ人間がその限界、やなと思って、そこのところ面白いですねそういう演出って、あそうね、フィクション、まあ、実はフィクションでもあるんだけど純粋ななんか定点観測のドキュメントとも違うっていうところの、 合間に AV ってあると思うんで、
うん、うん、結構その残酷なことをしてるようでいて本人もその場にずっといなきゃいけないから、うんうん、撮る側もかなりきついですよね。
そうなんですよね。
同じ深みにはまっていくというか、
そうそうそうそうそうそうそう、
本当に本人も切り時分かんなくなっちゃいますよね。
分かんなくなりますよね。そうですね、そうですね、そう。
この撮り方は怖いですね。
怖いですね。うん、かなり残酷なことなんだと思いますよ。そしてまあ同時に面白いってやっぱそういうことなんだろうなとも思います。実験として、だからそれはもう僕は501の途中からだけど結構ビバクミューの近くで見させてもらって、そういう演出はいやなんか、うん、専門学校分ぐらいは教えてもらったかなって最近思ってますよね。だいたい週1ぐらいで会ってこういう現場連れてってもらったりあれしてるんで、ちょっとした専門学校のまあ何の専門学校かよくわかんないですけど、AV に専門学校ないから、でもまあちょっとした専門学校ぐらいは教わったかなぐらいの気持ちは、せめてカルチャースクールぐらいは、そういう演出方法とか、取材に対してのっていうのは教わった感じありますね。それは面白いですよ。
今まで文章のお仕事を鶴岡さんされていて、今はちょっと映像の方にちょっと寄っている
いや、どうだろう、寄ってるかって言ったらそういうわけでもないんでしょうけどね、僕自身やっぱ文章が一番慣れてるからあれだけど、ただカメラ持って取材行った方が人間おかしくなるなってのは、IC レコーダーとか、あの、ね、音だけ撮りますっていうより絶対カメラあった方が、その取材されてる方がこれ良くも悪くも調子乗り出すなってのはすごい分かりましたね。それはね、大丈夫ですよ。でここで言っちゃっても大丈夫なんですよ。どうせ僕がこれからライフワークで取材対象にするような人、これ聞かないですから聞かないような側の人たちなんで、やっぱ僕が基本興味を持ってる人たちって、もう本さんのやつ見てても思ったんですけど、もうそれは501のルナちゃんから、もうそうなのかな、人間誰しもなんかナルシストだと思うんですけど、なんかそのバランスがちょっとずれすぎちゃってる人って、笑えるって言い方は本当失礼だったから違うんですけど、なんかそこに悲哀があるんですよね最近、なんかナルシズムを変に持っちゃった人特有の、そこら辺が最近、僕もだんだん興味が湧いてきちゃって、なんか付き合いやすいいい人って一緒にいる分にはいいんですけど、それこそミノルの虚構の覚醒もそうなんでしょうけど、なんかそうじゃない人って取材として関わってるとやっぱすごい刺激的ではあるよなとは思いました。やっぱそこは友達じゃないんで、多分プライベートでやってたらすげえ嫌なんだろうなと思うような人でもね、いざ取材だと思うとなるとちょっとこっちのモードも変わるし、
若干ちょっとトラブル期待しちゃうみたいな
ところもありますよね。そういうところもありますよね、ありますよね。